お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は琉球大学病院第二外科の古源智則先生をお迎えして、肺がん手術についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず肺がん、がん総じて、増えていると思うんですけれども、肺がんも増えているのでしょうか。
はい、肺がんも、今死亡率の、男性の1位に、
男性の1位、
はい、肺がんです。
1位が肺がん で女性は何位になるんですか。
女性は2位ですね、はい、
女性は1位が大腸がんで、で男性が1位が肺がんということになってますね、で実際に、年齢的にはどれぐらいの方たちが、
60代から70代の方が多いですね、はい、
あ、やはり高齢の方が
、はい、
多いわけなんですね、はい、じゃあ先生、こうやって、増えてきている肺がん、男性では1位、女性は2位という、がんになってくるんですけれども、実際にこの肺がんの原因、大体皆さんご存知だとは思うんですが、改めて教えていただけますでしょうか。
タバコですね。
先生、タバコもうね、本当にそうですね、一番の原因が喫煙ということだとは思うんですが、それ以外にもありますか。
喫煙以外には他の病気に伴ってがんができるということもありますけど、大部分はもう喫煙と考えていただいて結構だと思います、
ということは、沖縄は全国的に見てやはり多い県になって、
多いですね。一番の特徴として東京に比べて10歳若いと言われてます。平均のかかる人がですね。
そうなんですね、早いうちから肺がんを患うっていう、
多いですね、
沖縄でも多い肺がん、理由としては喫煙というのが一番大きなものになってくるということなんですけれども、ということは先生、やっぱりタバコはすぐにやめた方がいいっていうところになってくるのでしょうか。
そうですね、一番はもうやめられ、自分でやめられたら一番いいんですけど、最近ではもうよく宣伝とかもされてますから、禁煙外来とか言って、
ありますね、
ありますね、でそれで禁煙補助薬っていうのがあって、でそれで徐々にタバコを吸う意欲がこう減るということが、その薬を使うと徐々にこう意欲が減ってきてタバコをやめられるということがありますから、できれば禁煙外来とかどうしてもやめられない方はそちらまで行っていただくのが、いいのかなと思ってます。
本当そうですね、いやでも本当に何かをこう習慣づいているものをやめるっていうのは、やっぱり自分の意志力もそうですけれども、周りの協力もとても大きなものになってくると思うんですよね、でさらにこのタバコは吸ってる本人だけの害に収まらないですからね、先生ね。
そうですね、副流煙とかもありますので、それによって、肺がんだけじゃなくて、喘息とかの、そういう他の病気になるリスクもありますので、
本当そうですね、でもよくね、もう実際一緒に生活している家族に迷惑がかかるということになりますので、本当にね、本当に喫煙、愛煙かと言ったらいいんでしょうかね、皆さんには耳の痛い話かとは思うんですが、いや本当にそこはね、ご自身の、ご自身の体もそうですけれども、周りの家族、愛する家族のためにもね、ちょっと禁煙の方向にね持っていけるようにちょっと考えていただきたいなと思います。ということで、今日はですね、肺がん手術についてなんですけれども、先生、もうどの病気もそうだとは思うんですが、早期発見するっていうのがとても大切になってくると思うんですね、で実際このがんを早期発見するためにはどういったことに気をつけたらいいんでしょうか。
通常がんというのは、症状はないので、 早期に発見するためにやはりまあ、検査をしないといけないです、
うん、
で、まあ、通常検診とかではレントゲンが、まあ、あるんですけど、レントゲンは比較的、まあ、大きくなってから、まあ、通常3センチぐらいならないと映らないことが多いんで、できれば、まあ、どうしても心配という方、あとタバコを吸ってる方は、まあ、人間ドックでも通常はCT 胸部の CT は取らないんで、オプションとしてついてることが多いですので、
うん、
人間ドックでオプションで胸部 CT まで取れば、まあ、チェックはできると思います、
うん、
で胸部 CT の結果を持って、まあ、呼吸器内科という、まあ、肺がんを専門とする先生のところに行って、まあ、判断を仰ぐのが一番いいのかなと、まあ、心配な方はそれが一番いいのかなと思ってます、
はい、いやでも、まあ、ご自身がね、まあ、タバコを吸っている、周りに吸っている人がいるとかっていうのであれば、実際そうやってね、先生がおっしゃるようにオプションでつけて CT 検診を受けていただきたいなと思います。そしてその結果でちょっと怪しいなっていうところになった時に、先生おっしゃったように呼吸器科、そしてあと内科ですか。
はい、そうですね、
うん、そこに、まあ、行って、はい、実際に詳しく見ていただくっていうのが大切になってくる、
はい、そうですね、はい、
ますね。いや意外とですね、検診でちょっと要注意だったりとか要観察とかなんかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
それを症状がないからってなかなか行かなかったりとかするね方たちもいらっしゃると思うんですけれども、やはりそこで先生がおっしゃったように、なかなか症状が出てこない病気なので、
はい、
やっぱりそこで検査結果っていうのは大切に見ていった方がいいですよね。
そうですね、まあ、理想を言えばまあ、タバコ吸ってる方であれば、まあ、1年に1遍2年に1遍 CT を取って、まあ、経過を見れば、まあよほど進行の早い肺がんでなければ、
うん、
比較的早期に見つかることも多いです。
はい、そうやってじゃあ見つかりましたとなると治療に移っていくと思うんですけれども、
はい、
まあ、がんの治療はいくつか種類がありますよね先生。
はい、手術と、まあ、放射線と抗がん剤の3つがあります。
はい、で今日は手術についてということになってくると思うんですけれども、はい、じゃあ実際にこの肺がんの手術っていうのはどういったものなんでしょうか。
ですね、肺がんの場合は、まあ、もちろん手術することを前提としては、そのがんが手術できる範囲内にあるというのが前提です、
はい、
で、手術のやり方は、右は3つの袋、右の肺左の肺はそれぞれ1個1個じゃなくて、右は3つの袋に分かれていて、
うん、
左は2つの袋に分かれています。基本的にはその袋の1つを取るというのが手術です。
うーん、先生1個取ってしまっても大丈夫なんですか。
はい、基本的に、1階から3階まで階段で登れる方であれば、
はい、
手術後日常生活は問題ないと、
うんうんうん、
まあ、されています。
そうなんですね、
はい、
でじゃあそうやって手術をして4つある部屋の中の1つを取ってしまうという形になるわけですね、
はいはい、
先生これがでもいろんな場所にあって固まってなかったらそれはもう別手術では取れないという他の治療法になるということなんですね。
そうですね、固まってなければ、つまりあちこちにある場合は抗がん剤になることが多いです、
うん、
または抗がん剤プラス放射線、はい、
うん、そこの見極めでいや治療法っていうのが決まってきて、
そうですね、はい、
手術はそこの一つの部分を取ってしまうという形になっていくわけなんですね、
はい、
で先生実際に、まあ、手術どれぐらいの時間がかかって、
はい、
で回復までに、まあ、退院までにといったらいいでしょうかね、はい、どれぐらいの期間かかるものなんでしょうか。
通常手術そのものはだいたい3時間から4時間ぐらい、
はい、
で入院期間はだいたい10日前後ですね。
10日前後、
はい、
10日前後で退院できて、
はい、
退院した後っていうのはやはり普通の今まで通りの生活っていうのができるような状態で退院できるんですか。
そうですね、タバコ吸ってない方で元気な方であれば、うん、通常はい、通常の生活は可能です。まあ、アマチュアの野球のピッチャーの選手がいましたけど、肺がんの手術後もピッチャー 茶を続けてましたので、はい、元気な方であれば、うん、基本的には日常生活は問題ないと言われています、
うん、先生じゃあもともと、まあ、すごいこう喫煙をされている方が肺がんになって、はい、で手術で取り除いた後やはりタバコは吸っちゃダメですよね。
もちろんそうですね。まあ、肺がんにもなりやすいですし、もともと肺がんの後って胸に傷がつきますから、
はい、
痰が出しきれなくなります。で特にタバコを吸ってる方でやれば痰がたくさんなりますので、ちょっと危険になります。痰が出しきれなくてこう肺炎になったりする確率が高くなります。だからタバコは絶対やめていただいた方がいいですね。
いやでも先生実際にもうこのタバコが原因で肺がんになって手術までしたっていう患者さんでタバコを吸う患者さんっていらっしゃらないんじゃないですか。もうそこまでも身をもって、
まあ、確かに禁煙される方が大部分ですけど、ね、中にはやっぱり手術しても吸ってる方も中には確かにいらっしゃいます。
そうなんですね、はい。いやでもそうもうね本当に最初にも言いましたようにご自身の体だけじゃなくて周りにすごい迷惑かけますから ね、 ね、そうやって自分の体を痛めてまでそれでもやめられないっていうのは本当すごい依存的なもうこの力っていうのがタバコに大きいんでしょうかね先生。やっぱり
そうかもしれませんね。
うん、はい、いやでもそういう時にはやはり周りの本人だけの意思だけじゃなくてやっぱりそう周りの助けも必要になってくるとは思うんですけれども、家族はどのように支えていけばいいんでしょうか。
ですね、まあ、まあ、まずはその手術が、まあ、受けられるように、
うん、
でまあ、その後定期的に、まあ、外科の手術の後は、まあ、手術したらその後、まあ、終わりではなくてその後定期的にチェックをしていきますので、うん、その定期的に来ていただく、まあ、もちろん禁煙も含めてでチェックするのも大体5年ぐらいチェックしないといけないんで、まあ、それに対して、まあ、その都度、まあ、来ていただくのが大事だと思います。
先生じゃあちょっと前後しちゃいましたけれども、まあ、その手術後タバコを吸わないっていうのはもちろんですけれどもそれ以外に、気をつけておいた方がいいことっていうのはありますか。
ですね、まあ、最近ではコロナがかなり、まあ広まあ、沖縄県でも広がってますのでやはり肺がんの手術をすると、まあ、肺は手術して戻るわけじゃありませんので、うん、どうしても肺の全体の量が少なくなりますのでそれでコロナにかかると他の方より重症化します、
はい、
ですから必ず、まあ、手術受けられる方受けた方はもう全員にワクチンを進めています。
はい、まあ、先生もワクチン接種されている方もほとんど多いかと思うんですがそうでない方は術後先生ワクチン接種されてる方も必ずもう一度ワクチン。
あ、いえ、はい、まあ、
もう接種済みの方はいいんだけれども、はい、もしされてない方は術後に
そうですね
ワクチン接種を、
はい、進めてます。
進めているというところになりますね。はい、はい、肺がん男性では1位の、ね、死亡率になっているということになってますので本当に普段のまあ、一番の原因が喫煙ということになりますからそこを予防していきつつそうじゃな喫煙じゃない原因で肺がんになってしまった方はもう本当にね予防ができなかったわけですからそれは仕方ないのでその後の治療でしっかり自分のこの何て言うのかな残された肺で普段の生活ができるようにね努めていかないといけないんだなとは思いますけれどもね。はい、じゃあ先生実際に、まあ、どの治療でも、まあ、手術が伴う、治療とか、まあ、期間が長くなる治療は、費用的な部分でも高額になってくるとは思うんですがその支援とかっていうのはあるんですか。
はい、ここ数年まあ、10年ほど前から政府の方で、高額医療制度っていうのがありまして、うん、である程度の以上のやっぱり手術となるとどうしても、まあ、入院期間とか手術、まあ、主義の料金とかそのあたりもあってどうしても高額になりますのででそれに対して政府の方から補助がありますのである程度そういう手術となると、まあ、肺がんに限らず、まあ、上限が定められてます、
うん、
ちょっと正確な金額はちょっと 失念したんですけど、
はい、
8万前後じゃない、1ヶ月8万前後じゃなかったかと思います。
はい、まあ、その辺も、病院の方で、はい、相談できる窓口っていうのがあるわけなんですよね。
は
い
は
い、
事務の方がその辺の担当はやってますので、うん、ぜひ相談していただけると、
う
ん、
そうですね、はい、もうお金に換えられないですからね、命はね、はい、相談していただいて支援制度の方も利用していきながら、はい、体をしっかり治していけたらいいだなと思うんですが、はい、でこう一回手術して、まあ、5年経過を見るっていう話だったじゃないですか、
はい、
それ5年以内もしくは5年以降にまた同じように肺にがんができるっていう可能性はあるんですか？
あ、当然あります。まあ、その場合、まあ、元のがんの再発の場合、
うん、
もう一つはまた新たながんができた場合、その二つの場合があります、
うん、
まあ、それは我々がちょっと判断していかないといけないんですけど、
うん、
でそれによって、まあ、治療法が変わってきます。
まあ、その判断によって治療法が変わって、はい、でその治療をもとにまた先生手術した後にまた手術っていう可能性もあるんですか？
当然ありえます。最近では割とおとなしい、うん、まあ、CT がかなり普及したっていうのもあって、
うん、
本当におとなしいタイプのがんが見つかることが多くなってきてます、
はい、
そうですね、だいたい 7% ぐらいに2回目のがんができる方がいて、でそういうおとなしめのがんの方は2回目の手術っていうのもやったりします。
まあ、逆におとなしくないしがんは別にまた他の、手術以外の治療法で、まあ、治療していくっていう形になっていくわけなんですね。
そうですね、
分かりました。まあ、なるべく再発しないように1回の手術で先生、
はい、
治ればいいと思うんですけれども、実際肺がん治るんでしょうか？
ですね、基本的に手術できる肺がんは、うん、まあ、目に見える範囲であれば治ってると治せると判断して手術を行うんで、
うん、
ただその目に見えないがんがどこにあるかっていうのは、これはもう、まあ、実際いくら検査しても誰にもわからないところです。でその目に見えないがんが後から何年か経って出てくるというのが再発です。だから取り残しというわけではなくて、
はい、
それはもうどうしても医療の限界というのがあって、
はい
はい、
まあ、でもそれはもう本当に1回の手術でもうずっと再発しないで最後までっていう方もたくさんいらっしゃいますし、でまた再発した時にもまたそれに対する治療法っていうのは、ここ日々日々進化している状況ですよね。
そうですね、ここ10年で特に肺がんは随分進化しました、うん、で、まあ、まあ一般的に言う免疫療法とは違うんですけど、
うん、
そのがん特有の免疫をいじる治療法というのが出てきて、随分長生きできる、
生存率が、
そうですね、再発しても長生きできるようになってきてます、
うんうん、
それはもう過去20年で、ここは手術の分野よりも随分変わってきてます、
うん、
はい、
そうなんですね、はい、ということで、まずはかからない生活習慣をまず確立しましょうっていうのが大切です。
そうですね、
でその後に、まあ、検診で、はい、早めに見つかったらまずはちゃんとその相談窓口、どの科に行ったらいいかっていうのは呼吸器科と内科っていうのがありますの でしっかり検査して、で治療法が手術であればそれに対する体力もつけていきながら、家族の周りの人たちの協力も得ながらそこに万全に向かうっていうのがとても大切になってきますね、先生。
そうですね、はい、うん、
はい、ということで本日は琉球大学病院の第二外科フルゲン友則先生をお迎えして、肺がん手術についてお話を伺いました。先生、最後に何か一言あればお願いします。
まずはその検診をしっかり受けていただくというのが一番大事だと思います。検診を受けていただくというのと、タバコは、まあ、極力やめることが大事じゃないかと思います。
はい、先生その一言につきますね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました、
はい、はい、どうもありがとうございました。Thank you.
Thank you.